属系のストリームポッドキャスト、民族系のストリームはウェブ、動画、ラジオ、雑誌で日本の民族系能や和太鼓の情報を発信するプロジェクトです。この番組ではそのプロジェクトのネットラジオ、ポッドキャスト版として民族系能にまつわるニュースや話題を取り上げつつ、民族系能の魅力に迫っていきます。本日第48回放送、2012年6月21日収録分です。そしてお届けするのは東京から西島と
大地から新見でお送りします。
はい、ということで前回の中国旅行直前の慌ただしい放送から1週間経ちまして、無事に僕も帰ってきまして、今はですね、何をしてるかというとですね、例の、雑誌の祭りスタの編集作業に今明け暮れていて、新見さんの原稿も、いろいろ段組とか、レイアウトとか、間違ってたな、修正したりとか、いろいろですね、して、徐々にできてきてる感じなんですけど、どうですか？
ねえ、いや、僕も自分が書いたもんが、こう、紙面の、こう、なんですか、大体のレイアウトとかで来て、帰ってくると、なんか、あ、こういう感じになるんだ。逆になんか、自分が書いた感じがしないっていうか。だいぶ雰囲気変わるし、いやでもこれが冊子にしたらどうなるのかなとか。
そうですよね。
ちょっと初めてだね。ワクワクするな。
いやー、僕もなかなかね、雑誌になった時にこれがどう、最終的にどうなるんだろうっていう、どう見えるんだろうっていうのはちょっと気になってるところなんですが。
はい。
はい。あ、でですね、一応、はい、まだ何もないんですけど、民族系のストリームのサイトから、
はい、
祭りスタの、特設サイトに飛べるようにしておいたので、もし、
はい、
興味ある方は、そちらも見てください。トップページから、バナーが貼ってあるので、そこから行けるようにしてます。まだ、告知用の、ものしかありませんが、後々はここから、こう、いろんなところに、飛んで、通販とか立ち読みとかできるようにね、していこうかなと思っております。はい、
いやーでも濃いな、中身が。全体何ページぐらい？
全体で、英語版なんですけど、
はい、
全体で多分50ページぐらいですかね。
結構なページです。
まあまあまあ、うん、ちょうどいいぐらいじゃないですかね。
そうですね。ちょうど昨日、ツイッターやってたら、民族芸能女子の
雑誌、はいはいはいはい、
できましたよ。
はいはいはい、はい。
出て、はい。
あっちは、
あれはあれでなんか面白そうだな、は
い。そうですよね。多分こっちの、雑誌と扱ってるテーマは近いけど、毛色はだいぶ違いそうなので、
そうですね。
はい。だ
から、そういうのがでも、いろんなところから出てくるといいですよね。
そうなんですよね。こう、みんなで盛り上がって、
そうそうそう。
いければ相乗効果で。っていうか、お互いにこう、広告を。
お互いに広告し合ってるのか。
はいはいはいはいはい。
そういう横のつながりがどんどんできるといいかな。
はいはいはい。ぜひぜひ。
ぜひぜひ。聞いてましたらお願いします。ツイッターの方々。
ちょっとじゃあ今度。働きかけてみますね。
はい。
はいはいはい。ということで、じゃあ、僕がいろいろ行ってきたというお話をしましょうか。
はい。
はい。まず全体の日程はですね、
はい、
僕がちょうど1週間前、の木曜日なんで、14日の夜に、新宿から夜行バスに乗って、で、とりあえず神戸の三宮まで出て、そこからは、 新見さんもよく知ってる K さんと合流して、
はい、
そこからレンタカーで、
はい、
はい、中国を、中国地方を一筆書きして、こう、順番で言うと、広島、山口、島根。で、まぁ、鳥取を経由して、神戸に帰ってきて、で、いつ帰ってきたんだっけな。あ、18日の月曜日の夕方に、また三宮で、まぁ、解散して、そこから夜行バスで帰ってきたということで、夜行バス含めなかったら、3泊4日ですかね。
結構長いですね。
うんうん。1、2、3、うん。で、まぁ、どういうとこ行ってきたかというとですね、まぁ、まず1日目は、厳島神社に行ってきました。
お、厳島神社。
はい。厳島神社、まぁ、今ね、平清盛、大河でやってますけど、
はい。
うん。平清盛、まぁ、平家ゆかりの神社なんですが、はい。で、これは、宮島にあるわけですね。はい。
秋の宮島
に。で、ちゃんと一応島なんですよね、あそこ。
はい。
船が出てて、橋がかかってなくて、船で、まあ、対岸のところから10分ぐらい。まあ、目の前なんですぐなんですけど、そこ面白かったのが JR と、あと、私鉄が並行して走ってるんですよね。
そう
そう、船でも。
船も
。
不思議だね。
そこの船は、両方とも170円なんですよ。しかも。安い。
でも意味があるのかな。
いや、ちゃんとペイできるのかよくわかんないんですけど。
そうですよね。
はい。
大
丈夫ですよ。そう。で、まぁ、広島の市内よりもさらにもうちょっと西に行った方から、
はい、
まぁ、その宮島口っていう、まぁ、港があって、そこからまぁ、船で行くわけなんですけど、それの宮島の、本州側の方の、はい、ところの目の前にズドーンと銅像が立ってるんですよ。
そうですね。
うん。それが何かっていうと、南梁王なんですよ。
あ、そっか、なんか舞台にやるん
ですね。そう。厳島神社は、武学が非常に有名で、水が満ちてくる、下まで水が満ちてくる、境内の中の、舞台で武学を奉納するっていうのが、まあ結構、有名だったり、あと、その、農門をやるみたいなんですけどね。
はい。
その中に、境内の中に、その武学の舞台とは別に、ちゃんと能舞台があって、
はい、
で、そこでも奉納の公演がちょくちょくやられて、結構有名な、人も来て、厳島で。まあ、ロケーションが結構最高ですからね、あそこの。
よく写真でね、ありますよね。
はい、はい、はい。
手紙みたいな感じ
で。そう。で、まあ、それで、渡ってですね、行ってみたら、なんと、ちょうど干潮ででしてね、引き潮で。
はい。
なんで、例の鳥居が、下まで行けちゃいます。見えた時にもう下まで人が来て、写真撮ってるの見えちゃったんで、水の中に、海の中に浮かぶ鳥居を見に行こうと思ったら、まあ、海から出てたという。
干潟みたいな。
そう。ちょっと残念だったんですけどね。
残念です。
まあ、そればっかりはしょうがなかったんですけど、でもあそこなんか、結婚式もできるみたいで、厳島神社で。
はい。
で、ちょうど結婚式をする、家族が二家族、ボンボンと、二組やってました。結構やっぱ華やかで、見栄えがするんで、 まあ、広島にゆかりがある人は、やっぱりこう、あそこであげたいんだろうな、っていう。で、結構その、下の社殿の下まで全部海の、水で満たされてしまうんで、あの、下腐ってくるんですね。腐ったり、その、傷んでくるのが早いみたいで。で、どうやってんのかなと思ったら、ちょうどあの、修理してまして、一本ずつ半分ぐらいに、こう、スポッて抜けるようになってるんですよ、あれ。
下が
下の柱が。
下半分脱着か。
そうそうそうそうそうそう。それなんで一本ずつ、こう、代わりの、なんだろう、ジャッキみたいなので支えて、まあ、ジャッキ代わりの、木の、丸太みたいなので支えて、で、その間に、その下のやつを抜いて、新しいのに付け替えるっていう、そういうのをしてました、ね。めんど
くさいなぁ、そこまでしてここに、
そうそうそうそう。
何かがあるんでしょう。
そうそうそう。
すげえなぁ。
で、まあ、そういうのを一通り見て。で、あの、周り一体あの観光街で、
はい、
あの、お土産屋さんとかすごいいっぱいあるんですけど、あの、もみじまんじゅうとかですね、牡蠣とかですね、まあ、その他もろもろ、あの、広島とか宮島にちなんだものを売ってたりとか、あと鹿が非常に多いですね。
鹿ですね。
うん、あの、奈良公園の鹿みたいな感じで、鹿が闊歩してます。で、まあそういう、まあ観光地風情あふれるというか、まあ修学旅行生もだいぶ多かったんですけど、
はい、
ここが面白いのは、厳島神社もあるんですけど、その裏に、山がありまして、
はい、
なんて言ったかな。そこが修験の聖地なんですよ。
変な石がある。
石もあります。ミセンかな？ミセンっていう山があって、ヤタロウの矢に、山と書いてミセンなんですけど、そこにケーブルカーが出てて、上に獅子岩っていうのがあったりしますね。まあ、あとはその遊女岩とかがあったりとか、いろいろあるんですけど、なんで、結構実はその、厳島神社、神仏集合が多くてですね、いろんなお寺も厳島神社の近くにあって、で、面白かったのはその、ちょっと山登っていくと、これ大正院っていうのかな、大きいに、聖なる院って書く、とこなんですけど、そこがまあかなり、派手なお寺で、なんかいろいろあるんですよ。
いろいろと言います
ね。いろいろと言うと、いろいろは、要素がいろいろありすぎて、何を言えばいいのかよくわかんないんですけど、まあ、なんだろう、例えばダライラマがそこに来てたりとかですね、スリランカのなんか仏像があったりですね、あと、そこの、お寺の公式、T シャツとかトレーナーとかを販売してたりとかですね、なんだろう、お経が書いてあって、ガラガラって回せば、お経を読んだことになるっていうような、
マニグルマ。
あ、かな？それだと思います。
チベット仏教でし
か。はいはいはいはい、はい、だ、そういうのがあったりとかですね。まあ、あとなんか、ホラー穴みたいなのがあって、で、その中にこう、まあ、火が焚いてあって、ブワーって、仏壇が、仏壇っていうか、まあ、仏様がブワーって並んでて、これ、あれは、涅槃の時を再現してるのかな？お釈迦様が、亡くなる時に、いっぱい仏が訪れるみたいなのを、再現したその洞窟があったりとかですね。まあ、とにかくなんか、どんどんどんどんいろんな要素が継ぎ足されていったみたいな、そういう不思議なお寺さんがあって。
ちょっとカオスすぎる。
もう、
だけじゃない感じが。
すごいですよ。あと、その階段巡り。
はい。
真っ暗の中に入って、こう、ぐるーっとこう、回って帰ってくるみたいな。 なんていうんだ、階段巡りっていうんでしたっけ、体内回帰みたいな、
はい、
うん、のがあったりとかですね。もうとにかくいろんな要素が詰め込まれたお寺で。で、まぁ、その他にも、厳島神社の本当に隣に不動明王がいたりとか、弁財天がいたりとか、まぁ、かなり、神仏集合の跡が伺えるというか、そういうのがあったり、まぁ、あと、江戸時代とかに、そこに、藩主が訪れた屋敷跡があって、で、そこでどういう接待を受けたみたいな話が、出てたりとかですね。まあ非常に昔から、信仰心熱いし、いろんな信仰がごっちゃになりながら、こう、現在に至ってるっていうのがね、見れてよかったですね。うん。まあパワースポットにも当然なってるわけですしね。
昔ながら。
本当はね、山頂まで行きたかったんですけど、ちょっと雨が降ってきたんで、ちょっと早めにパスしまして、で、そこからはですね、ちょっともう少し行って、もう少し行くと、山口県まで行くんで、山口県の岩国のあたりに行くんですけど、まあ、そこで錦帯橋って何て言うんだ、橋なんですけど、こう、アーチ状になった橋が5つぐらい続いてる。まあ、そういうとこを見て、で、その日の本命はですね、神楽門前東寺町。東寺村。
神楽門前東寺村。
っていうところだったんですけど、これは何かというと、まあ、いわゆる芸北神楽の、なんていう、常設の劇場がありまして、
はい、
専用の。で、これはですね、広島県の安芸高田市の緑町というところにあります。で、ちょっと説明読むと、神楽門前東寺村は、天然温泉と格子作りの旅籠や、湯治宿、田舎料理屋、茶店などが、昔懐かしい街並みの、施設で、まあ、再現されていて、神倉座や神楽ドームでは、週末に市内22神楽団による、神楽公演が行われています。まあそういう施設です。
これ、テーマパークみたいな。
まあ、テーマパークって言っちゃっていいんじゃないですかね。
なんだろう、でも、地図見た感じだと、おかげ横丁みたいな。
そうですね。
は
い、はい、はい。で、おかげ横丁、伊勢のおかげ横丁とか、まあ、本当に古い町並みじゃなくて、新しく作ったやつなんですけど、
はい。
まあ、温泉があって、お土産物とか、まあ、泊まれる施設とか、食べるとこがあって、あと、神楽ドームがボーンってあって、で、まあ、神倉座っていう、もうちょっとちっちゃい、神楽の専用の、劇場があって、小劇場があってっていう、そういう施設ですね。で、ここはすごいのは、いわゆるその、まあ、芸北神楽とかって言われる、その神楽をですね、毎週やってると。毎週っていうか、まあ、金土日は大体やってると。
金土日。
うん。
週末は神楽をやって
る。そう、神楽をほぼ必ずやっていて、で、その日は、僕行った時は金曜日だったんですけど、広島市内からツアーバスとか、宿泊プランとかも出てたりしてですね、その日は、まあ、金曜夜神楽をお得に楽しむ花金夜神楽宿泊プランとかっていうのがあって、これはね、広島市内からだと思うんですが、一泊二食付きで、天然ラド温泉、フリー入浴、プラス、神倉座の夜神楽無料鑑賞がついて、 お二人様以上で、まあ、一人当たり8000円からという、うん、そういう、まあ、一泊二食ついてこの値段ですからね、なかなか、
お得ですね。
で、広島市内からバス出てて、っていうの、あと、その、定期公演の、その、予定とかも全部バーって、どこの神楽団がいつやりますみたいなのがバーって出てて、もう、今年の4月から、来年の3月までの予定がバーって書いてありますね。
すごいな。
で、まあ、この芸北神楽なんですけど、まあ、どういう神楽かっていうと、なんて言うんだろうな。まあ、スーパー神楽とかっていう風にもよく言われるんですが。
スーパー歌舞伎じゃならんっていうことですか。
そう。まあ、要は、まあ、かなり派手なんですよね。まあ、基本的なストーリーは、なんていうの、鬼退治みたいなのが、基本のストーリーでなってて、まあ、それで、まあ、例えば、僕が見たのは、酒呑童子とかが出てくる。まあ、そういう、演目だったんですけど、まあ、ヤマタノオロチの、オロチ退治とかですね。
はい、
なんだろう。エビスもありますし、正気様の正気、とか、壇の浦とか、天神とかですね。大化の改新とかもあってですね。
大化
の
改新
それは創作なんですけど、まあ、まあそういう演目を、まあやる神楽なんですが、まあ派手なのがすごい派手っていうのは、例えばドライアイス使ってこう、黙々っとこう、出てきたりですね。ドライアイス使ってこう、鬼が登場したりとか、あと、出演してる、正義の味方みたいな、例えばなんだろう、渡辺の綱とか、そういう人がですね、こう、なんかビジュアル系みたいな、化粧で来るみたいな。結構大衆演劇の方から、メイクの仕方は習ってるらしいんですけど、そういうのがあったりとか、まあ、あと、太鼓もまあかなり、まあ、長胴太鼓と、締め太鼓と、まあ、チャッパっていうか、まあ、鐘と、まあ、笛で、はい。の、まあ、林で、で、このあたりは本当に神楽が盛んな地域で、本当に娯楽として神楽見るっていう文化が、
根付いてる
っていうところでして、で、うん、それがすごい。で、このあたりも高校とか、まあ、小中学生の頃からですね、神楽を、まあ、盛んにやる文化みたいなのも出てきて、で、この辺りで有名なのは、神楽甲子園。
まあ、あるんですよね。
そうそうそう。
はい、とか。
毎年その神楽ドームで、その競技会があるんですね。
はい。
で、それでちゃんと順位にもつけると。で、まあ、そのために、こう、高校の部活でかなり真剣に神楽をやって、こう、時間通りに、自分たちのパフォーマンスをいかに見せるかとか、審査員にアピールするためにはどうすればいいかみたいなのをかなり研究してて、まあ、いわゆる他の地方の村祭りの中でやられてるような神楽とはかなり異質な進化を遂げている神楽。
シミプロというかプロというか、
うん、
かなり専門的にやってますよね。
そうですね。まあ、本当に、じゃあ、神楽で食えていけるかっていうと、ちょっと微妙なんですけど。うん。でも、その、仕事ついてからもずっとやられてますし、平均年齢もかなり低いです。第一線で活躍して、実際、それぞれの神楽団で毎年競技会があって、全部参加する競技会があって、それにいかに勝つかっていう、のが、重要な、一つの目標になってるので、なので、若い人じゃないと、ダメなんですよ。
なるほど。
あの、かなり派手な動作、あの、回転、回転もかなり激しいですし、ジャンプとか、まあ、踊り、激しい踊りが、かなり出てきますんで、アクロバットみたいなね、一回転とかっていうのもやったりするとかあるみたいなんで、
はい、うん。かなり使い、ドライアイスの使い。
そうそうそうそう。
キッちゃんと仮想対象以上のことをやる感
じ
するけど。
そうそうそうそう。
ええって、これは。
まあ、だからまあ、ゲホクカグラはちょっと、苦手っていう人もいるっちゃいるんですよね。
そうですよ、民族芸能らしくない
っていう。そうそうそう。
その気持ちも分からんでもないけど、確かに。でも、これはこれで確かにすごい。
そうそうそうそう。
とも思う。一番こうエンターテイメントですよね、
うん、そうですね。だから僕行ったの金曜日だったんですけど、夜神楽っていうので大体8時半からかな、夜の、
はい、
公演があるんですけど、その時はその鎌倉田っていう小さい小屋、まあ、小さいって言っても全部で300人ぐらいは入るところなんですけど、そこにまあ150人以上入ってましたからね、人が。
すごいですね、そのカグラ熱というのか。
そう、普通に 金曜日なんですよ。
金曜日、ね、
普通の日の金曜日、なんでもない別にある日の金曜日なんですけど、150人以上はもう余裕で入ってるっていう。
すごい
で、あの結構泊まりで来てる人も多かったですね。な、広島市内からもだいたい車で1時間ぐらいあれば来れるのかな。
割とお手軽な距離。
そうですね。まあちょっと行くかみたいな。で、あと温泉入って、のんびりするかとかっていうぐらいにはちょうどいいところかなと思うので。で、周り全部田んぼなんですよ。そこだけポンとこう、神楽ドームと湯治村があって、ちょっと狐に化かされたような
ピッチに。
そうそうそう。あ、で、ドームの方は、まあ、人が入るとき、まあ、ちょっと大きいイベントがある日曜日とか、まあ、あと、その、なんだろう、さっきの競技会とかのときはドームでやるんですけど、これは最大3000人入る施設で、で、これが結構その、いっぱいになるみたいですね。
競技。なんだろう、その土壌は。なんでそういうのなんだろう。なんだろう。すごい不思議。そこまでなんか夢中にさせるもんってなんだろう
って。なんだろうって思いますよね。
思いますよね。
まあでもその一回こう根付いちゃうと、まあこのその神楽ブームみたいなのっていうのは、2000年ちょい前ぐらいから、はい、その湯治村ができて、1998年にこの湯治村ができたらしくて、神楽門前湯治村ができて、で、できた当時割とワイワイ騒いで、で、どうなるかっていう、そのままこの神楽熱が続くのかどうかみたいな言われてたらしいんですけど、今現在、結局その神楽熱はまだ続いてるんですよね。
すごいですよね。
うん、この謎の、皆さん一回、ゲホクカグラとかですね、まあ、その、カグラドームとか、カグラ門前湯治村で、YouTube 探していただければ、どんなのかっていうのはわかると思うんで、ぜひ、ね。
本当に動きが早い、
うん。そうそうそうそうそう。動きが早くて、まあ、演出がすごくて、早変わりとかね、衣装の早変わりとか、あと、面をささっと付け替えるとか、まあ、かなりパフォーマンスとしても、まあ、びっくりするパフォーマンスがあります。あ、で、岩手の安倍さんから、久々です。湯治村にいるんですか？かなり以前に視察に行きました。島根の2カ所で神楽見て、ここに泊まって話を聞きました。衣装が100万円とかすごいですね。とあ、7月12日東京行くよって、あ、マジっすか。12日大丈夫かな。まあいいや。後で確認します。
はい。
はい。
そう、100万円とかそうですよ。これ禁止、臨時。
そうそうそうそう。
で、刺繍ですもんね。しかも立体的な。
そう。 で、この衣装もかなり、どんどんどんどん派手になっていったみたいで、あ、ちなみに、今はもう、安倍さんに向けて言いますが、東寺村は、この前行ってきたという話です。はい。で、最初は割と、まあ、派手って言っても、その着物の中で派手だったっていうのが、明治大正、昭和、で、昭和ぐらいからぐぐっとこう、かなり立体的な、もう、ごってごての。
ごってごての、派手派手の。
そうそうそう。まあ、着るだけで相当重いぐらいの、派手、ド派手な衣装が出てきて、で、さらにその面とかもどんどんどんどんごつくなっていったり、
そう、ね、
そう、
で、軽量化も測って、
そうそうそう。
紙なんですよね、これね。
そうなんですよ。
二の面とか、おおって感じ。
だから、展示してあったんですけど、
はい。
最初は、木の面使ってて、で、それの型を取って紙面にしたり してるところから始まったりしてるみたいなんですよね。木の面の型を取って紙面を作るところから始まって、どんどんそれがその紙面を装飾していく方向になっていって、まあかなりもう本当にでかいやつはこう、なんだろう、胴体の半分、
そうそう。
とまではまあ言い過ぎかもしれないですけど、まあそれぐらいの勢いのでかい面があります。
伊藤慎太さん投資
家。そうそうそうそうそう。
GB 選手みたいな。わかる人今わかるだろうみたいな。
スーパーデフォルメで。
そうそう、デフォルメ。
うん。だそういうのなんですけど、ですね、その、この芸北神楽まとめたなんか、報告書みたいなのがあったんで、そこからちょっと抜き書きで読んでいくとですね、1998年の7月に、まあ、広島県の、緑町に、神楽門前東寺村がオープンした。98年ですね。で、この施設の入村者、まあ、入場者は2004年の6月末まで、なんで、まあ、ちょっと古いデータですけど、98年から、04年までで、102万人以上が、まあ、訪れたと。で、神楽を観光資源とした、まあ、施設を作り始めて、施設の飲料水調査のためにボーリングをしていた際に偶然にも温泉成分を含んだ水が出たそうで、東寺村が生まれて、いろいろやるようになったと。で、この神楽ドームでは東京を除く週末に、町内の13神楽、あ、今はもう東京もやってんじゃないかな。あ、東京もやってますね。はい。まあ、週末に、まあ、町内の13神楽団による神楽の定期公演が行われていて、で、定期公演の鑑賞料はわずか500円なので、ここではまあ、気軽に、神楽を楽しむことができる。で、芸北神楽という名前は、まあ、最初に芸北地方で盛んに行われた、たことから名付けられた。まあ、現在は芸北地方以外にも広がっていると。で、広島県では戦後から芸北神楽の、共演大会が行われるようになった。で、現在は、共演大会は、まあ、チケットを購入して入場して、ほぼ満員になると。まあ、神楽ドームが。ほぼ前になる。それは、2000円から3000円ぐらいのお金で、やってたりすると。で、まあ、徹夜で並ぶ人もいるとかですね。で、まあ、今日流星を見せる、芸北神楽だが、今日までの道のりは決して平坦ではなかった。第二次世界大戦後に芸北神楽は国家神道につながるものとして外国の、まあ、規制を受けて、神楽を奉納する際には連合、まあ、GHQ に許可を求めて大本に検閲を、まあ受けて神楽を上演していたと。で、まあ、そういう風に、戦後結構変わっていったと。で、まあ、神楽は改編をそういう風にして改編を余儀なくされて、新作の神楽が生まれて、これが新米、新しい米ですね。と呼ばれる、まあ、今の、その、派手な芸北神楽、スーパー神楽に、まあ、つながる、流れですね。で、第二次世界大戦終了後に生まれた神楽を新米、それ以前から、存在していた神楽を旧米と呼んでいて、 旧米と新米は当然ながら台本内容が異なる。さらに旧米のリズムはゆったりとした六調子であるのに対して、新米はテンポの速い八調子であり、新米では芸能性が強くなっている。うんぬんという、そういう感じです。
これ、一つ疑問に思ったんですけど。
はいはい。
GHQ の。
はい。
台本検閲。
はい。
この神楽だけなんですかね。
ですね。これはかなり怪しくてですね。まあ、実際、GHQ のその台本検閲をしましたっていう資料はあるんですね。残って、そこにも展示してあったんですけど、じゃあ、全国的に見て、神楽の検閲があったかっていうと、必ずしもなかったわけですよね。
ですよね。うん。花祭りとかの
あんまり。そう。なんですけど、
まあ、それ以上に、
はいはい、
明治の味の方が強くないですか、神仏分離。
そうですね、神仏分離の影響の方が、まあ、どちらかというと多くて、ね、まあ、でも実は、この神仏分離も、GHQ の話も、結構その、似たところがあって、明治の時も、廃仏毀釈っていうのは割とその、過剰に解釈してやっちゃったところが多いんですよね。
受け手側。
だから、これからは、まあ、仏様と神様を分けましょう、お寺と神社は分けましょうって言った時に、民衆の側が、じゃあもうお寺いらないじゃんって思って、まあ、壊せとまでは言ってないんだけど、その勢いで、まあ、なんか、いろいろ溜まってた鬱憤をこう、寺にぶつけて、寺ごと壊しちゃったみたいな。
そういう面もあり。
そう。行き過ぎた、まあ、対応というかですね。まあ、そういう風な動きもあったんですけど、多分、この GHQ の検閲の件も、そういうことなんじゃないかと思うんですよね。資料見てたら、なんだろう、その台本を出してたのは、GHQ の、まあ、下の、その、なんだろう、演劇とか放送とかの台本をチェックするところに、神楽の台本を出してたんですけど、ここは。
はい。
だ多分、自分たちが、まあ、やる神楽っていうのが、ちょっと神道的じゃないかとか、国家神道に連なるものなんじゃないかっていう、まあ、心配をちょっと過度にしてしまったから、じゃあ、一回ちょっと見てもらった方がいいんじゃないかと。検閲してもらって、まあ、お墨付きを得た上でやった方がいいんじゃないかとか、まあ、そういう形で、まあ、許可をもらったんで。
そういうこと。
で、もしかしたらその時に、まあ、検閲を受けたというよりは、まあ、それをきっかけにして、どんどんその娯楽性が高い方向に触れていったっていう可能性もありますよね。
でもすごいですね。うん、わざわざ GHQ に出そうかって、その尺史上
いやー、それはでも、実際どういう意図があったかはわかんないです、
ね。わかんないですけど、ね。
まあ、その地方の人、その地方の GHQ、の人がまあ特別厳しかったっていう可能性もまああるし、あとはその GHQ に出したっていうことをきっかけにその神楽をちょっと変えていこうっていう動きがもしかしたらあったのかもしれないし、
まあここだけだったのか、もしかして他のところでも同じような動きがあったのか、
うんうん、
で、ちょっともうどうなんだろうと。
あ、はい、岩手の安倍さんから、まあ追っかけが出るほど人気の神楽師もいるようですね。しかし東寺丸に出演する神楽はしっかりと民族行事もやっているようですと、いうことなんですが、これは本当にそうでして、サークルっていうだけじゃないんですよ。サークル的なんですけど、そういうそれだけじゃなくて、それぞれの地元があって、その地元の中で毎年一つその神楽団って言うんですけど、ここのあたりは。その神楽団は、地元の神社で、奉納を毎年その一回やるっていうのは決まってて。なんでまあその、全くその、 神社とかと切り離されたものではないっていうのは、まあ、言って初めて分かりましたね。
でもそこやってくれるっていうのは個人的に嬉しい。そこはなくしちゃいけんだろうっていうのは。
でも神社でもあのドライアイスとかやるみたいですけどね。
やっちゃうです。
まあでもある意味自分たちができる最高の芸を見せるっていうのは、まあ、姿勢としては正しいかなというふうにも思いますね。
なる
ほど。そう。あ、高校で、まあ、あとは、何があったかというとですね。あ、で、ここの、カムクラ座っていうその公園やるところで、資料展示とかもしてあるんですけど、あの、まあ、さっき言ったような各神楽団の紹介、どういう神楽団で、演目何やって、毎年どういうところで奉納してます、みたいな話が、バーってパネル展示があったりとか、あと、お面とかが、あの、飾ってあったりとかですね、まあ、いろいろ道具が飾ってあったり、由来が展示してあったり、で、中に、ちゃんとしたかなり神楽の展示があって、それは、神楽とは何かから始まって、
骨太すぎる。骨太すぎる、それ。
ちゃんとでも、花祭りとかですね、伊勢大神楽とか、
はい、
それのあの映像付きの展示があるんですよ。だから、ちゃんとお金かけて、ガチでこう、神楽とは何かっていうのを、やっているので、意外とこの展示だけでも楽しめますよ。
多分それ結構な民族芸能ファンから見て、お、ちゃんとやっとる
な
って。
そう。
多分西島さんが感心したということは。
いやー、だって、だから自分たちのその、ね、展示っていうのは、まあもちろんその、さっき言った GHQ とか新米旧米とか、そのルーツがどこにあるか、その岩見、神楽との関係とか、まあどっから来て、みたいな話がね。いろいろ、そこら辺も詳しくあったんですけど、割と大冗談に構えて、こう、神楽とは何かみたいなのにも、ある程度こう、ちゃんと展示をしようとしていて、すごい面白かったですね。そこも含めて。
そうですよね。そこはこう、結構、どこも多分、難しいところっていうか、
うんうんうん、
神楽って言われて、
うん、
地元がある人たちは、イメージとして多分もう芸国神楽見てる人はあれが神楽じゃないですか。
うん、
そういう人たちに神楽全体どう教えるかっていうのは難しい問題です。これ神楽みたいな、ね、話にもなるし。
まあ。
さんね、全然違います
もんね。まあでも逆に、その、ある程度こう商業的にというか、売り出そうというか、その人の心を今の人の心をリアルに掴もうとしてる努力として、その神楽っていう、まあ、脈々と続くものがあって、まあ、その一つに連なってるんだよ、みたいなのは、戦略的にやってるのかなっていうのは、ちょっと思いましたけど、
ね。ありますよね。その全体の中で自分たちのがどこら辺
に、うん、そう。
知ることで、あ、こんだけ自分たちやってるのは、こういう個性があるんだ。
うんうんうんうん
うん、そういうのに気づくっていう面も面白いっていうか、伝え方によってもそういう効果がありますよね。
うんうん、あとですね、まあそういう小屋があるんで、DVD がいっぱい売ってまして、何年大会の DVD が売ってたりするんですよね。で、例えば、まあ、13とか20何とか、神楽団がいっぱい出るんで、例えば五冠セットで12,000円とか、それで売ってたりするんですよ。でもそれでかなりの数の神楽を見れる。で、関連本もかなり売ってたりとか、まあお土産もいっぱいあってですね、神楽ワインとかも売ってたり。そう。お酒もあるし。はい。ですね。あ、団吉さんから来てますね。 東寺村かなりすごい施設ですよ。私たちは泊まっただけですが、まあ、ゲホカスーパーカグラが大人気ですが、安倍さんのおっしゃる通り、神事などをきちんと行っているようですね、と。で、安倍さんの方は、かなり以前に、古女房と尾道旅行で偶然出くわして、寺でカグラが奉納されていたと。オロチを見て、興奮していたら、宿から早くチェックインしろと再三電話が来て、堪能できなかった思い出がある。かぶりつきのカグラはグーだと。はいはいはい。
こういう体験僕らもあるけど、ね、近いこと。
そう、だから、チェックインは早めにしとかないとダメですね。
そうですね。
いついかなる時でも、こう、遅くなるやつに対応できなくちゃいけないんで。
そうですね。DVD はネットでも通販
で。あ、はい。通販してますよ。ゲホカグラのホームページとか、カグラ門前東寺村のやつ見てくれるとわかるんで。そうですね。で、まあ、下北神楽、まあ、神楽門前東寺村はそんな感じだったんですが、あと、ついでなんで、石見神楽についても少し、石見神楽の方は、まあ、こちらも結構派手な神楽として、知られてるかと思うんですが、源流は一緒なんだよね。源流はその下北神楽と一緒なんですが、石見神楽を経由して、なんか中国地方の、北の方、北西の方を経由して、まあ、また南に降りてきたりとか、まあ、山伝いにこう、広島の方に降りてきたりする、まあ、2ルートぐらいなんかあって、まあ、その辺かなり複雑に交差してるんですけど、石見神楽もなかなか派手な神楽として知られていまして、で、ちょっと説明文を読みますと、石見神楽は、まあ、石見一円で演じられる神楽であると。で、神楽は神倉の後から転じたものとされる。神倉は神が降臨する場所のことで、そこに神々を招き、舞踊的要素を伴った鎮魂のための行事をするのが目的で、その由来は古く、室町時代には石見一円で、大本神を信仰した田楽系の神楽が行われていた。で、宅舞、宅船かな、宅船の舞がその中心であったが、慶長年間、出雲の佐田親王が、佐田神楽が、猿楽能を脚色して親王を演ずるようになり、その佐田親王が石見に、爆発的に普及したと。で、江戸時代はこの、神官が、この神楽を上演していたが、明治の神職演舞禁止令により、神官から土地の人々に受け継がれ、明治中期に新しい感覚が、加わって大改正された。これは、芸術的な気品を与え、出雲神楽に劣らない郷土芸能を、育成 しようとした試みであった。リズムは、活発な石見人の気象そのままに、勇壮な八丁子と呼ばれるテンポになり、大太鼓、小太鼓、手拍子、笛のメロディーとリズムは聞く人を魅了し、金糸銀糸の層縫いつぶしの絢爛豪華な衣装は視覚を、夢の世界に誘い、巻いての厳粛な所作は神話の世界を再現させると。で、そのスケールの大きさとダイナミックな動きに圧倒されるオロチは、世界各地に絶賛を博しているというので、まあ、演目は30数種あって、出演する団体は100以上あると、いう感じで、紹介されてますね。はい。で、こちらの石見神楽も石見神楽で今非常に盛り上がっていてですね、ゆみさん、
はい、
神話博島根って聞いたことあります？
聞いたことないですけど。
あ、本当ですか。ですね。今年が古事記編纂1300年なんですよ。
はい。
はい。それを記念してですね、各地でその古事記関連のイベントが行われていて、で、島根は、神話博島根ということで、まあ、いろんなイベントを島根県各地とか、まあ、出雲大社を中心にした、島根各地で開催していて、その中で、それに関連するイベントで石見神楽 もうかなり出る機会が多くなっていてですね、例えば、石見神楽の、公演として、定期公演で、今年は毎週日曜日にこのグラントワという、場所はどこだ？グラントワ、島根芸術文化センターグラントワというところで、島根県の益田市ですね。で、毎週末、日曜日に定期公演を行っていて、で、しかも、7月、8月は、石見神楽の、毎日公演がやってます。益田駅前ビルの、EAGA、エアーカーかな、っていうところで、毎日2演目やるそうです。7月、8月。はい。で、まあ、そういう、まあ、かなり派手なイベントが用意されてたりですね、出雲大社の脇に、古代出雲歴史博物館っていうのがあるんですけど、そこの、脇の駐車場が、まあ、なんか、パビリオンみたいになっていて、で、そこでその島根の郷土芸能がいろいろ上演されたりするイベントが、この7月からあるそうなので、島根とかだと沖とかも島根に入るので、そこの芸能が来たりするそうです。
いいですね。
はい。あと、ま、世界遺産になった佐田親王とかね。
ああ。
うん。そうそうそうそうそう。まあ、そういうのがあったりとか。まあ、かなり島根も相当盛り上がっていたので、もう、この芸北神楽と石見神楽は、ね、ちょっとカルチャーショックでしたね、本当に。
カルチャーショックでした。
ああ。全然マイナーじゃないんですもん。
そうですね、メジャーですもん、ね。
メジャーです。
その地域。
その地域にとってメジャーで、それを成り立たせてるっていうのは相当すごいなと。ああ、普通に神楽を見に行くっていうのがある。まあだから感覚としてはだから野球見に行こうとかね、サッカー見に行こうとかっていうのと多分同じぐらいの感覚で神楽を見れる。
そうですよね。ああ、感覚が どうやったらそうなるんだろう。
いやー、すごかったですよ。
すごいですね。
あ、だから それにちょっと触れられただけでも、まあなんかこんな世界もあるんだっていうのがね、今までのこう神楽感を打ち崩すようなものだったんで、まあ面白かったんですけど、で、その翌日、神楽門前東寺村に行った翌日はですね、島根の引き見郷というところで開催された中国地方神楽談話会というのに行ってきました。はい。で、これはですね、まあ、本当に、中国地方の神楽好きとか、神楽の研究者とかですね、あと、神楽の実践者も集まっちゃって、で、ワイワイ話をするっていう会で、で、スケジュールがあった。発表が、五郎の王子担当は何か、あ、この、毎年一回やっていて、今年で3年目の第3回だったんですけど、今回のテーマは、中国地方とかの神楽によく見られる、その五郎の王子担っていう、まあ物語があるんですが、まあ五行説とかを、まあ説明した、神話的な物語なんですけど、それをテーマに、五郎の王子担とは何かっていう、まあ、まず最初の説明があって、で、具体的に、こう、ビンゴ地方の五行祭とか、あと、金山、神楽と、山の神とかっていった、実践者の発表がありながら、かなり濃いディスカッションがやられてました。だこれはかなり濃い集まりで、 僕らのその民族系のストリームとかの、あの、中国地方版、
はい、
と考えてくれれば、はい、あの、密度の濃さがわかるかと思うんですけど、
あの、濃いと言われますからね。
いや、はい、僕らなんて全然薄いですよっていう、
いうぐらいの
レベルなんですよ。だから、もう、例えば、あの、飲み会とかの時の話題が、うん、あ、次の式年、あそこだみたいな。あ、今日、この前に あそことあそこ見たから次はあそこ見たいんですよねって言って、あ、私見たことあるよ、今度 DVD あげるよとかっていう話が各所でこう。
本当に、どっぷりな方々。
そう。キャッチボールができてるっていうのはね、すごいし、まあ、あとエリアで固まってるんで、一緒に見に行ったりもできるし、情報交換もかなりマニアックにできていくっていう。
羨ましいな、僕らからしたらすごい集まりですね。
ですよね。
そんなに友達が近くにいるって羨ましい。
いや、ね、いや僕も水芸能好きなんて、こう、そんな固まっているようなもんじゃないだろうから、ネットを主体にやろうと思った不審もないことはないので、こんなにいるんだみたいな。ね、まあそこでは結構、まあだから中国地方の神楽も、そのまあさっき言った芸北岩見もそうなんですけど、もっともっとその、例えば式年祭とかを未だにしっかりやってたり、まあちゃんと決裁をして、あの、臨むっていう、まあかなりその、神事しっかりしてる神楽もいっぱいあるんで、本当に多様な神楽文化が、息づいてるなというのは、すごくよくわかりましたね。うん。いやー、この集まりもすごい衝撃的で、まあ、これから、ここも最初は、集まっていろいろ話をしましょうっていうので、始まって、で、今年で3年目で、これからいろいろ、例えば、冊子を作ろうかとか、見学会をちょっと大規模にやりましょうか、みたいな話が、ちらほら出てるらしいんですけど、本当に、まあ、中国地方の神楽見に行ってる人たちばっかりなんで、こう、ネットワークがね、網が割とこう、捕まえやすいというか、よく会う人に声かけて、引っ張ってくるみたいなこともやられてるみたいなんで、カメラマンの人とかも入ってますし、本当に多様な方々がいらっしゃいます。
でもいいですね、それね。
そうなんですよ。
立場からの人が集まってるってい
うのは、そう
で、やっぱりそういう風にすることで多分エンジティの人もその見る方向と近くなれるし、
うんうんうん、
まあイラン誤解も少なくはなるだろうし、
うんうんうんうん、
それで良好な関係を築けるなら、
うんうん、
いいですよね。それで全体が盛り上がる。
うんうんうんうん。ね、だから、僕なんかこういう、懇談会は全国各地にあってほしいと思うんですけどね。
僕も今思いました。全国とか、有名な祭りだけでもいいけど。
そう。だ関東地方が、神楽懇談、談話会なり、
ね、
東北地方なり、
東北地方を作ったら、濃いだろうな。あるのかな、もしかして。
いやー、まあ似たような集まりはもしかしたらあるのかもしれませんけど、
うん、ぜひそういう情報も募集したい
ですね。そうですね。まあぜひ連携は取っていきたいので何か情報あったら教えてください。僕も一応勢いで入会しちゃったので、この神楽談話会に、はい。
ちなみにどうやったら入れるんですか、これ。
あ、言えば、会費1000円なんで、今。
年間ですか？
年間。
安
い。いや、まあ、特に今までやることがなかったから、そんなに会費は必要じゃなかったみたいなことらしいんですけど。 まあ、あと集まるまでのね、あの交通費とかが大変ちゃ大変ではあるのかな。
そうですね。
はいはいはいはい。あ、多田さんが来てますね。大変ご無沙汰してます。今日一区切りついたので今からですが参加します。手持ち無沙汰なので今日は、まあ、聞きながら参加ということになるそうですが。はーい。はい、
あ、そう、多田さんが言ったので思い出したんですけど。
はいはい。
徳島の方は、さっきの、神楽の面が神っていう話で。
ああ、はいはいはい。
でも獅子舞の、獅子頭の神っていうか。
ああ。
張り子。
張り子。はいはいはい。
みたいな作りしてるらしいんですよ。
ああ。
どっちが先なんですかねっていうのは、前 Facebook で話したことがあるんです
けど、ね。はい、はいはいはい。
なんかこう、関係があるのかにしても。
ああ。ありそうですね。
まあ何よりも実用的ですよね。
うんうん、
神っていうのは、
うんうん。
軽く作れて。
うんうん。ただ、あの、雨に弱い。っていうのはあるみたいで、まあ、やっぱりその、だから、愛媛の、川名津の、柱松とか、まあ、神楽を見たときに、あそこの、伊達の、宇和島の伊達藩が持ってきた、獅子踊りを見たときに、その獅子踊りが、紙だったんですよね。獅子頭が紙の獅子頭で、かなり鹿っぽい。獅子頭だったんですけど、やっぱり雨に濡れるとふやけちゃうんで、祭りの翌日、門付けをするんですけど、
はい、
雨が、小雨が降ってたんで、みんなビニール巻いてましたね。獅子頭に。
残念。
あ、なるほど。だから紙で作るとこんなデメリットもあんだなっていうのは。
紙でやった場合、よっぽど上に漆をたくさん。
そうですね。コーティングをしてないとかなり。
してない
と。うん。
庭見とか、なんでしょうね。なんか塗ってある感じ。
うん。
なんか塗ってあるのかな。
うんうん、ああ、もしかしたら塗ってるかもしれないですね。
なんかテカテカな感じ。
はいはいはい。
そのあたり詳しい方教えてください。うん、
そうそうそう。あ、ダンキチさんから。花祭りの花吉は、ある種、緩い集まりですね、と。
そうですね。
うん。最近は SNS とかも増えてますし、ということで。なるほど。花吉というか花狂いというか、そういう人たちは。まあでも、あの人たちはあの人たちで、ある種こう、まとまった感じもありますよね。
そうですね。だいたいあの人今年も来てるんです
よ。そうそうそう。
お互いじーって顔見ながら。
そうそうそう。そう。まあ、あと、ね、いろんな花祭りをこう、渡り歩くから、情報交換とかも、しやすいっちゃしやすいから。
そうですね。
うん、
自分がその中の一人だもん
な。うん、あ、で、で、そこでまあ、ワイワイ、中国地方神楽談話会でワイワイ話をして、その引き見郷というところで一晩泊まりまして、で、今度翌日は、さっき言ったその、出雲の方に行ったんですけど、あ、その途中で、タタラバにも寄って見てきました。
タタラバ。
タタラバ。もののけ姫で、
はいはい、
出てくる、タタラ製鉄ですね。
製鉄したところ。
そうそうそう。それが、今でも残ってて、あそこの島根の方って、非常に、そのタタラバが多かったらしいんですよね、昔から。で、その中の一つの菅谷タタラバっていうところが、その、建物そのものも残ってて、やっぱり、その、一つすごいでかい家があって、で、屋根もすごい高いとこがあって、で、そこの両脇に、ふいごというか、風を送る、番子って言うんですけど、代わり番子の番子で、こう、足で踏みながら、風を送り続けるっていう。で、それを代わり番子にこう、やっていくっていうので、それの語源とか、らしいんですけど、まあ、それが残ってて見てきたん ですけど、ね、かなりまあ大規模な施設で、これぜひ一度皆さんも行ってみてほしいなと思うんですが、普通製鉄所って、そのタタラバって、数年おき、5、6年経ったら違う場所行って、また作って、みたいなことをするらしいんですけど、そこ、まあ、菅谷タタラバっていうのは、その中では異常に長くて、120年ぐらいそこにあったらしくて、で、それはなんか同じ場所に、で、いい条件がいろいろ揃ってて、まあ、水があって、石炭が取れて、石炭とか、まあ、木が、炭が取れて、で、あと、鉄鉱石が取れるという3条件揃って、そこにずっとあるらしくて。で、なんだろう。まあ、どうやって作るかっていうと、鉄鉱石をこうバーってこう、炉の中心に持ってきて、並べて、で、炭をやって、で、火をつけてこう、ずっと加熱し続けて、ドロドロに溶かしたやつを、持ってって、こう、一つの塊にして、まあ、今度それをこう、割って、使いやすいサイズに整えていくみたいな、まあ、そういう作業をするんですけど、かなり大人数が集団生活を送りながら、なんだっけ。まあ、鉄を作っていくというので、で、かなりその、そこの、まあ、責任者というか、それで相当な財を成して蔵が何個も建ってるんですよ、近くに。で、最近もなんか、県知事さんをやってたぐらいの、なんか、すごい勢力が強い一族だったらしいんですけど、だから、そういう鉄文化とか、後で見てきたその出雲の歴史、古代出雲、文化資料館だっけ、なんだっけ名前忘れた。その中にも荒神谷遺跡で、青銅の銅剣が、256本出たっていう、あそこの遺跡とか展示してあったんですけど、まあ、かなり鉄を一つのベースにして、栄えてきたのが島根なんだなっていうのが、まあよくわかる遺跡で。
あれですよね、ちょっと離れるけど。
はいはい。
桃太郎伝説の西郎。
はいはいはい。
退治される鬼っていうのは製鉄技術やってる人たちのこととかね。
はいはいはいはいはい。
そういう話が
ありますね。
まあ今のああいう芸能とかの話の中にも出てくるのかなとか。
うんうんうん。
そう
やって思うと。そうそうそうそう。だから、製鉄をやるところは、やるところっていうか、その、祀ってる神様は、金谷子神社とか、金谷子様とかっていうところなんですけど、その神様はかなり変わった神様らしくて、例えば、死を汚れとして扱わないっていうか、死者が出ても全然 OK みたいなのがあったりとか、あと、神様を上に祀るんじゃなくて下に祀るとか、なんか、すごい特徴がある不思議な神様らしいんですよね。だから、この文化は一体どっから来たのかみたいなので、結構その、盛んに調べてる人とか、多いらしいんで、もし興味あったらちょっと調べてみると面白いかなと。まあ、やっぱり普通の農村の集団とは違う特殊な集団、だったのかなと。で、結構その、砂鉄を拾うのに、その川を使って、で、砂を大量に流して、その中からこう、残った鉄を拾い上げるみたいな作業をしてたんですけど、そしたらその砂が大量に下流に流れるんで、農民としょっちゅう揉めてたらしいんですよね。で、ひい川っていう川があるんですけど、そこ、今行っても実際砂がめちゃくちゃいっぱいあって、下流の方とか。で、川がその、ぐねぐねに曲がってたり、こう、なんだろう。ところどころ砂でこう、中州みたいなのがいっぱいできてるんで、 それがあのヤマタノオロチみたいに見えたりするみたいなので、だからその辺をオロチが通ったんじゃないかって、まあかなりあの時代は前後するんであれなんですが、まあそんな伝説もあるぐらいのところでしたね。はいはいはい。あ、さっきのあの神の獅子頭とかの話で多田さんから来てますね。はい、さっきの話ですが、こちらは雨が降ったらすぐに退散しますね。湯たんも濡れますし、止むまで待ちます。しかし、いつからそういう作りなのかはわかりませんね。とある伝承で、初代の大江、美之助の獅子頭があるのですが、一向に見つかりません。ということでした。はいはい。
でもやっぱり雨は大敵。
紙にしちゃうとそうですよね、やっぱり。だずっとその屋根あるとこでやるんだったらいいんですけどね。
そうです、
ね。うん。結構道具によってやっぱ条件も違ってきますよね。
違ってきますよね。
うん。
こういうのも見ていくと楽しい。道具から見る。美術系の。誰かね、次回以降の雑誌テーマで考えてもらえないかな。
それこそでも数知ってないといけない感じですよね。
ですよね。
うん。持ち玉が多くないとな。
持ち玉か。
うん。まあ、まあ、今、意外とね、調べたら出てくるんで、ネットとかでも。そういうので、まあ、別にきっちりとした論文にしなくてもいいので、アイデアをいろいろ書いていただければ。いいかなと。はいはい。で、タタラバ見た後は、四隅突出型噴球を見たりとかですね。はい。
四隅。
はい。
あ、四隅が出てる？
出てる噴球棒があるんですよ。はい、島根に。で、まあ、そういうのを見たりとか、あとは、あと、松江の方に行って、新事故。
新事
故。はいはいはいはい。とか行ったりとかですね。そこの、で、翌日は、その、さっき言った古代、出雲、なんだっけ、いつも忘れてしまうな。古代出雲歴史博物館に行って、で、あ、ここもね、相当すごいですよ。これ出雲大社がボンってあって、でその脇にあるんですけど、正直全部しっかり見ると4時間ぐらいかかるぐらいのでかい施設です。でここの展示もなかなか面白くてですね、出雲大社ってかなり複雑な変遷をしてるらしくて、まあ、古代には相当でかい大社作りのすごい階段がある。
でかいというか高いというか。
高いというか。高いというか。壮大な建物だったらしいんですけど。今はまあそうでもないというか、まあ確かに高くはあるんですけど、まあ今の何倍 ?3、4倍ぐらい高い壮大な作りだったという、まあ、伝説もある、そういう建てやつだったんですけど、結構江戸時代とかはですね、この出雲大社、朱塗りになってまして、そう、境内に五重の塔とか、鐘楼とかあったりして、そう、かなり神仏修行が進んだ、ところだったらしいです。で、江戸時代の寛文何年かに、ある意味、寺の勢力を追い出すっていうことも含めて、まあ、今の、ちょっと、まあ、古来の神道の、まあ、ある意味、復古的に、したみたいな、まあ、そういう流れらしくてですね。だからそこのお寺との関係とか見ていくと面白かったりとか、実際今もこの出雲大社の裏にある学園寺とかっていうお寺なんですけどね。
はい。
うん。あ、そこが結構出雲大社を支配してた時期もあるとか、まあ出雲大社の祭神が変わってるとかね。そういうのを見ていったりすると面白かったりとか、あとその、さっき言った256本の銅剣とか、あと、銅鐸？銅鐸も、いっぱい展示してあって、あれはもう一応楽器で決着したんですかね？
音は鳴らせるんですよね、一応。
はい、中にこう、なんか展示ではその銅鐸の中に、あ、実際、レプリカの銅鐸を鳴らせる、あれもあったんですけど、なんか、何か内部にすり減った跡があるっていうのが確認されてて、きっとそこに、まあ、鉄かなんか釣って、こう、鳴らしてたんだろうと。
鉄というか、ベロみたいな
ものがついてて。そう。
腕みたいにカラカラ。
そう。そういう展示もあったりとかですね。あとは石見銀山の展示とか、
うん、そ
う、世界遺産です。石見銀山の展示とか、あと水木しげるがなんだっけ、古代出雲の神話を最近本にしたそうで、それにまつわるこう水木しげる展もやってました。そうですね。
水木
しげる。そう。だから結構近くに鳥取の境港がありますから。
県境ですもんね。
そう。はい。今はだから、なんか、空港の名前が結構変わってて、なんだっけな。米子北郎空港だったかな。
北郎かなが入ってました。
そう、米子北郎空港とか、あと出雲縁結び空港とかっていう風にそう。まあでもこんなとこに空港あるんだ、こんな近くに空港あるんだっていうぐらいの距離に割とあるんですけどね、その二つは
いろいろ考えちゃう。
そう。ちょっといろいろ考えちゃうんですけどね。
って言われちゃうぞ、と。
まあ。出雲とか島根とか、そのあたりも相当やっぱり見るところは全然あって、まあこの後も、日本で一番古い大社造りが残って、現存する中で一番古い大社造りの鴨巣神社っていうところに行ってきたり、それは松江の方ですけどね。鴨巣神社っていうのは神の魂と書いて鴨巣と呼ぶ。うん、神社。
鴨巣ってい
う。うん。で、あと、佐田親王の佐田神社にも行ってきて、はい。あそこも、三つ大社造りが並んでるんですよ。社殿が。階段がある、こう、高床式の社殿が三つ並んでるっていうところで、まあ普通に行っても面白いですし、最近はね、佐田親王の、世界遺産で。で、しかもその直前に松江と合併して、今松江市になってるんですよ、あそこ。そう。それで結構観光に力を入れ始めてるらしくて。で、そのバスとか出たり、定期的にその佐田親王の講演もやってるみたいなんで、もしね、興味があるという人は、ぜひその佐田親王の方も行ってみてはどうでしょうかという感じで、まあ、いろんなところを巡りながら、無事に帰ってきました。はい。まあそんな感じの中国旅行で。まあ芸能を見たというよりは、まあ芸能に関連する、神仏、生活の施設を見つつ、こう、ぐるっと回ってきたという感じでした。はい。
濃いですね。
濃かったですね。いやまあでも、中国地方僕本当に初めてだったんで、広島とかも、全然、広島、山口、島根、鳥取、まあ、あと岡山か。もう一応全部通りはしたんですけど、 まあ、昔からこう、電車とかでは通過したことあっても、なかなか足をつけたことはなかったので、いや、今回行けて、よかったとともに、まあ、またこう、課題もだいぶ残ったかなと。あの、中国地方の神楽も奥が深すぎるという。
ちなみに今行きたいけど、
はい、
なんでしょうね、あの文化圏は。
うん、すごいっすよね。まあ、あの、今、あの、入会したんで、あの、中国地方神楽、ダマ会か。だからそっちに入会したんで、情報もいろいろ来るようになったみたいなんで、はい。機会があれば、ぜひ行ってみようかなと。沖の神楽とかもね、見に行くのもいいですしね。うん。はい。新見さんなんかあります？
ないですね、これから。
はいはい。
一応東京は行きますけど。
あ、
そういえば。
東京は？
東京はでも、特にお祭りがあるわけではなくて、たまたま、その残念なのかな。土曜日だったらね、飲み会参加できたんですけど。
ああ。いつ来られるんですか？
日月と。
ああ、日月ですか。僕はちょっと忙しいかもな。
ですよね、編集で。
編集等々で。
はい。
はいはいはい。じゃあまあ、今後の予定ですが、今度の土曜日に国立劇場で民族芸能公演、東北の芸能岩手編があります。で、この後に、まあ、これを見に行った芸能好きで飲み会もしようという、企画がありますので、もしね、興味ある方は、声かけてくれれば、一緒に行きましょうというふうになると思いますので、よろしくお願いします。まあ、あとそんなとこかな。歌舞伎の体験講座とかが、その次の、6月30日の、日曜日に、あ、土曜日か、土曜日に、横浜市泉区の、役所で、歌舞伎体験講座、泉歌舞伎の体験講座があるそうです。はい。という感じで、今日はそんなところで終わりにしたいかなと思います。民族系のストリームでは、皆様からの感想をお待ちしております。番組についての感想や、今後取り上げてほしい民族系能や、和太鼓の話題、ニュースなどを募集中です。民族系のストリームで検索するとサイトに行けると思いますので、そこからメールフォームで投稿していただければ幸いです。サイトの方では、取材した民族系能の動画や取材記、あるいは民族芸能関連のニュースやイベント情報、この放送のポッドキャストや、メールマガジン、またはフリーペーパーなども掲載しておりますので、ぜひ一度ご覧ください。他にも、広告の募集やイベントの生中継サービスなどもやっていますので、よろしくお願いいたします。ということで、雑誌は7月1日、雑誌祭りスタは、7月の1日に、発売予定ですので、皆様、ぜひぜひね、注目してください。はい。広告期待ということで。あ、ダンクシさんから最後来てますね。今度は、ぜひ、沖にも行ってください。島前かな。当然かな。
当然
神楽、道後神楽、主灰羅芸能、まあ、田楽芸能が豊富ですということで。
見たい。
いやー、
行きたい。
はいはいはい。
ね、とある人から、道前神楽どうですかって。神楽ツアーを進められた。行きたいけど、仕事が休めないし。3日間か4日間くらい休まなかった。
ちょっとね。
ね、仕事の身だとね。
まあ、離島は結構課題ですよね、これから。
そうですよね。
はい。
そうですよね。はい、結構今まで行って帰ってくるだけでも2日でもきついですよね。
はい。あ、どうやったら買えますか、祭りスターということなんですが、販売方法は今ちょっと検討中でして、一つは電子書籍で販売する予定です。まあ、ネットから買えるようになります。で、通販もします。それはまあ、手作業でこうね、振り込んでいただいて、適宜送るという感じになるかと思います。これは送料の方はいただくと思います。はい。で、 定価は500円に一応しようと思っていて、電子書籍版だとちょっと安めになるかなという感じです。で、まあ、あとは何かイベントがあるときとか、個人的にお会いするときとかに、手売りしていこうかなと。まあ、Amazon とかにも委託できるんで、そのあたりもちょっと考えながらね、いろいろこう販売方法は考えていこうと思ってますので、ホームページの方要チェックでお願いしますということで、今日は終わりましょうかね。はい、それでは、お疲れ様でした。